主は皆さんと共に。マタイの福音。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼から洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、福音朗読の方は、昨日のですね、主の洗礼のところの、ちょっと朗読の方を、朗読、しました。この癒しのミサで私たちはこの癒しの恵みを、願うんですけれども、このイエス様のこの洗礼を受けた姿を通して、その主が私たちにくださる、癒しというのは、どういうものなのかをちょっと、考えたらいいかなと思ったんですね。ここで言ってる洗礼っていうのは、あのヨルダン川でですね、水浴っていうんですかね、あの水にこう川の水にそのまま浸るような形で、一番似てるのはあの、ヒンズー教徒の人がガンジス川で沐浴するのと、ほとんど同じような感じでなされてたんだというふうに思われますね。ガンジス川はかなり広いですけども、ヨルダン川というのはもっと狭い、ガンジス川もそうですけど、実際泥水ではあるんですけどね、だからあんまきれいなお水ではないですが、なんでそこで洗礼を、洗礼者ヨハネが授けていたのかというと、これは罪の清めのためですね。罪を清めるために水浴びをする、ミクベというですね、そういう習慣がユダヤ人にあったので、罪の清めのためなんですが、でもそのイエス様がその水浴というかですね、沐浴をされると、この、天がイエスに向かって開いたというですね、何かちょっと不思議な特別の恵みの体験を得るわけですね。そこからイエス様の大人としての、メッシャとしての活動が出発するわけですけれども、でもやはりイエス様がこの水浴をされたというところが、いわば一つの決定的なこう彼の生き方のポイントになってくるわけですね。もちろんこの、罪の清めということもありますが、その後私たちも結局洗礼を受けるという習慣が生まれたわけですけれども、やはりこう自分に、結局古い自分に死ぬというような意味がかなり強く意識されるようになって、この一つの小さな死を体験するようなんですね、水を浴びるということの中で。でもそれは考えてみたら、私たちの入信の秘跡としての洗礼だけではなくて、私たちがそうやってこの水に沈まなきゃならないことはたびたびあることではないかと思いますね。実際ヨルダン川っていうのは、ちょっと公式的にはどうかわからないですけど、世界で一番低いところを流れている川ではある。あの辺りは地中海から比べたら海抜か400メートルぐらいなんですね。実はものすごい低い。でそのヨルダン川のいわばこう水にくぐるというのは、そのある意味ものすごくこう低いところにこう自分の身を置くというですね。フランス語界の本田シムさんは、だからそのこの低みの極みにこう降りていくみたいなものだっていうんですけど、でも一番低いところに行ったら一番上の天が開かれるというですね、 不思議なつながりで、低みに行けば行くほど一番高みが開かれるというですね、そのような恵みが与えられるという、高いところに行って高いところが開かれるんじゃなくて、低みに下っていくことによって天が開かれるというですね、まあ不思議な体験であるというふうに、まあ、言えるでしょう。結局病気をするとか、これ病気だけじゃないですけど、人生のさまざまな、まあ苦しみとか不幸とかですね、さまざまなことがありますが、それらすべては結局は水に沈む体験だと言えるでしょう、私たちにとって。でも普通はその水に沈んだら苦しみの中で結局出てこれずに、まあ、苦しむだけで早くそこから出ようと思うだけですが、イエス様が水をくぐられた以上、私たちがイエスと共に水にくぐるならば、天が開かれる、その恵みの世界が開かれる、まあ、それこそがイエス様が私たちにくださる癒しであると言えるでしょうし、救いであると言えるでしょう。それは私たちが考えていなかった別次元の恵みの世界に私たちが招かれているということですね。でもそれは水に沈むからこそ開かれてくる世界であるというふうに言えるでしょう。そのフランス会の本田シムさん、あの奄美出身で、まあもうだいぶおじいちゃんですけど、子供の時に奄美で井戸を使っててですね、それは不思議だと言ってましたけど、時々井戸の掃除をするわけですよね。井戸ってだから地面に深く、その井戸の底っていうのは、まあゴミが溜まったりするから、時々降りてってのゴミの掃除をするんですが、井戸の底に行くと昼間でも星が見えるって言うんですよね。普通はだから地上にいても星は見えないでしょ、まあ、昼間はね、奄美みたいなその、まあ、田舎の綺麗なところだから夜になったら当然星は見えるんですけど、でも井戸の底まで下ったら、井戸の底から上見たら、とにかく昼間でも空の星がくっきり見えるって言ってましたけどね。まあその私はその体験がないですけど、だから低みに行けば行くほど実は上が開かれるっていうですね、恵みの世界が。だから逆に言えば私たちはこのあんまり上に行こうってあがかないで、むしろその低みに沈むっていうところに徹した方が何かが開かれてくる可能性は高いということですよね。中途半端なところで あがくので、まあ、結局うまくいかないまま なんとなく行き詰まってしまってですね、まあ、自分にも周りの人にも不満があるということは、まあ、あるんじゃないかと思いますけども、結局天が開くっていうのはどういうことなのか、まあ、それは、まあ、人間的な次元から言ったら結局自分の自我が割れるってことですよね。自分の世界が割れて神の恵みが降りてくる。つまり私たちは小さく物事を考えるから、結局ああでもないこうでもないとか、あいつがこうだからこうなったとか、なんで自分がこのようなっていうことに、まあ、なってしまうんだろうと思うんですけど、でも本当に一番そこに行くなら全然違う世界が実は私たちに、まあ、開かれてくる。でその恵みの世界を生きることが、あるいはその恵みの世界があって、その恵みを生きれるっていうことにまあ大きな私たちに与えられているこのイエスの後を従う者のこう喜び、まあ、喜びというかですね、一つの恵みがやはりあるというふうに、まあ、言えるんじゃないかというふうに思います。そのために私たちは神様から、まあ、わざとかもしれない、沈む体験が、まあ、与えられているんじゃないかと思いますね。その時私たちのとらわれとかこだわりをまさしく水に流すっていうんですかね、手放すというかそこで開かれてくるものが、まあ、あると、まあ、言えるでしょう。ヘンリー・ナーウェンというまあ、割とアメリカに、オランダ人だったかな、アメリカで あれしてカトリックの趣味さんでたくさんのねなんか本を書かれた人ですけど、ある時マザーテレサに何かで会ったことがあって、で自分がどんなに大きな問題抱えてるか、彼女に、まあ、いろいろ相談に乗ってもらって、まあ、聞いてもらったことがあるって言うんですよね。そしたらそのマザーテレサが一言、あ、じゃああなたのためにお祈りしましょうって言ったんです。お祈りしましょうって言われた途端に、そのなんかこのパカッと割れたって言ってました。自分の悩みの世界がで、その自分の悩みがもうどうでもいいってことになマザーテレサの一言でパカッと開いちゃって恵みが降ってきて、もうそれで OK みたいな。だから問題そのものが別に解決するしない、なんかとらわれのなんかない世界に、そのマザーテレサの言葉でもう気持ちが平安にね、この戻ったとかなんとかって、まあそのような世界に私たちは招かれている。でそのような世界を私たちは、まあ、生きることができるし、まあ、多分病気をするとか悩みを抱えるというのは、そのような恵みの世界に行くための神様が用意してくださった一つのチャンスかもしれない。まあそのように私たちは考えて、神様の本当のありがたい恵みの世界をですね、イエス様と共に生きていくことができるように、まあ特にこのミサでお祈りを捧げたいと思います。